今日は詩編の94編です。このところには高ぶる者への神の裁きが記されてあります。一節に復讐の神主よとあるわけですけれども、復讐をするということは私たちには悪のように聞こえるわけですけれども、これは神様がその行いの仕業において報いを与えるということであるわけです。そしてこのことは実は2節の後半に高ぶる者に報復してくださいとあります。高ぶる者が実はそれが悪であるということです。決して自分に反対するということではなくて、神様に対する高ぶり、それが実は敵であるということであるわけです。また私たちもそのことを気をつけなければならないことを教えられます。4節のところに、その高ぶる者は彼らは方言しとあるわけです。この方言というのは7節のところを見ると、主は見ることはない、ヤコブの神は気づかないというような高ぶりであるわけです。神様は分かってはいないんだ、実はその心が高ぶりであるということになります。それはまた横柄ということにもなると思います。そして4節の後半に不法を行う者と出てくるわけですけれども、じゃあその不法は何か。6節に彼らはヤモメや気流者を殺し、みなしごたちを死なせています。この不法というのはもちろん法律を破るっていうことなんですけれども、じゃあ聖書に出てくる法律、立法は何かっていうと、神を愛する、そしてまた人を愛するということになるわけです。ヤモメや気流者、みなしごを顧みない、それはもう愛がないということであるわけです。神様は隣人をあなた自身のように愛せよ、私たちに命じておられるわけです。だから愛さなかったらそれは不法を行うということになるわけです。ですから私たちは何においても愛するということを常々心がける、そういうものでありたいと思います。12節に、なんと幸いなことでしょうという言葉が出てきます。それは、主よあなたに戒められ、あなたの御教えを教えられる人とあるわけです。ですから神様が自分を戒めてくださる、そしてまたこの神の御教えを教えてくださる。ですから私たちが自分の心の中に行ったことについて愛がない、そのように気づくことは幸いなことであるわけです。そして自分は神様の御心を行っているだろうか、そのことを考えることができる人は幸いであるっていうことです。それは今日において私たちを教えてくださるのは聖霊であるっていうことです。イエス様は天に帰られて父の右におられて私たちの祈りを聞いてくださる、そして私たちの心の中に働いて私たちに神の教えを教えてくださる方は実は聖霊であるということです。13節に、災いの日にあなたはその人に平安を与えられます。ですから神様に戒められ教えられる人は災いの日が来た時に平安が与えられる。じゃあ神様に従わない、神様は何にも分かってないという人はどうなるのか。その災いの日には13節終わりを見ると穴が掘られます。 それは滅びに行ってしまうということです。ああ自分はもうダメだ、もう力尽きてしまった、穴が掘られる、終わりになってしまう。ですから神様が言われることを聞く人は何か、14節に、誠に主はご自分の民を見放さず、ご自分の譲りの民をお見捨てになりません。神様の言われることを聞く人は実は神の民である、譲りの民とあるわけです。譲りっていうのはその場所が与えられる。じゃあ私たちの永遠の場所はどこなのか、天国であるっていうことなんです。やがて私たちは正しい人も悪い人もみんな死んでしまうわけです。しかし私たちは譲りの地がある、天の御国を神様は備えてくださっておられる。ですからそういう人はお見捨てになりません。見捨てられることは絶対ないってことです。ですから私たちは絶えず神様を信じる、そしてまた神様に従っていくということであるわけです。この災いの日、それは18節見ますと、私の足はよろけていますという言葉が出てきます。この災いの日、もう苦しみ、また悲しみが押し寄せてくる、足はよろける、時にはもう滑って転んでしまう。しかしそういう時に18節の後半に、主よあなたの恵みで私を支えてください。ですから私たちが苦難の日に陥り倒れるような時に、神様は実は恵みで支えてくださる。また19節にも、私のうちで思い患いが増す時に、あなたの慰めで私の魂を喜ばせてください。災いの日、もう私たちの心の中に悲しみやまた苦しみがいっぱいになる時に、神様はご自身の慰めを持って私たちの魂を喜ばせてくださる。そこが救われている人とそうでない人の大きな違いがあるということです。神などはいないという人には、実はその災いの日には慰めはないわけです。しかし信じている私たちには、神様は慰めてくださり、魂に喜びを与えてくださる。22節に、しかし主は私の砦となり、私の神は私の酒どころの岩となられました。このことは90編から続いて繰り返されて語られていることであるわけなんですけれども、神様は私の酒どころ、私の逃れるところですから、神様を信じる人にはご自身が私たちのいつも酒どころとなって、私たちは神様の懐に飛び込んで安らぎを与えていただくことができる。ですから私たちはこの世にあっていろんな苦しみや悲しみを受けるような、そういうことがあったとしても、私たちはそれに向かっていく必要は一つもないということです。私たちは絶えず神様のうちに身を置くならば安らぎが与えられて、そして神様は勝利を取ってくださる。このことを信じて私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。